Information.
サンダ歴史通信。サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えいただきます。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきますので、サンダの新たな魅力発見にお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課から井上さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなお話になるんでしょうか。
はい、本日はですね、サンダを代表する焼き物ということで、サンダ焼きについてのお話をさせていただきたいと思います。サンダではですね、本当に古い時代からね、焼き物の生産っていうのが行われてたんですけれども、
そうですね、
特にこのサンダ焼きというものがね、江戸時代に製作が始まって、さらに広くその日本中に広まっていたということで、少し有名なものになっております。先人が残したこのサンダを代表する文化ということでですね、今回それを知る機会とさせていただきたいと思います。
はい、サンダ焼きといえば政治が有名ですよね。今年もあの干支の置物の販売が始まりましたね。
はい、そうなんです。はい、11月のですね、15日に販売が始まりましてですね、今年も本当に好評いただいておりまして、もうどんどんあの売り打っておりますけれども、今回も来年の干支である牛を、モチーフにしまして、本当に温かみのある作風のものが出来上がりましてですね、今年も3種類が販売されております。
あ、そうなんですね、3種類、はい、ぜひ皆さんもお出かけください。数に限りがあるというところはいつも同じですね。
そうですね、
はい、今のところあの手 もうあと少しってことではない。
はい、あの、はい、3種類に、大とね、あのモダンと小とモダンと3つ3種類あるというふうに聞いてるんですけども、やはり大の方がね、売り上げがなかなかいいようで、ちょっと在庫数がどんちょっと減りつつあるということはね、お伺いしておりますが。
はい、わかりました。じゃあどうしても揃えているので欲しいという方はお早めに行かれた方がいいということですね。
そうですね、
これはパスカルサンダの方でしたね。
そうですね、パスカルサンダと、あとサンダふるさと学習館とですね、あと宮の明神釜史跡園と、3つで販売をさせていただいております。
はい、わかりました。そして今日お話しいただくというサンダ焼き、これはどのように作られているんでしょうか。
はい、まずはですね、このサンダ焼き、この元となる作品、まず一つをで、型で一つだけ作るんですね。一つだけ元の型を作りまして、それからさらにですね、それの型を取って、いわゆる外型というものを作ります。はい、でそこにですね、立体的なものが林さんだけ多いんですけれども、そのパーツごとにですね、例えば今回の牛ですと、頭の部分とか体の部分とか、パーツを作ってですね、その型にその切った粘土板をね、押し当てていくんです。ぐっと押し当てていって、でそれをつなぎ合わせての一つを作ることによって、あの型で作っているので全く同じものが、それも大量に作ることが可能になる、そういうものになっております。
やっぱりこの大量生産できるっていうのがお商売としても成り立ちますし、やっぱりすごいことですね。じゃあ早速サンダ焼きの始まりについてお話しいただけますか。
はい、サンダ焼きの生産の始まり、これはですね、江戸時代のその寛政の頃、寛政年間、これはですね、西暦で申しますと、1789年、これからだいたい1801年頃とされております。当初めからそのサンダ焼きというものは大量生産されていたわけではないんですけれども。
あ、違うんですか。
でサンダにですね、あの京都の京焼きの陶工さんたちによってですね、が招かれたことによってですね、当時その京都の京焼きの技法であったその型を用いた製作技法というものがサンダに伝えられたことによって、複雑な模様、形や模様を伴ったものでも、生産できる、それも大量にということが可能になってきたということになりますね。
そうなんですね。
はい、で先ほどおっしゃったようにサンダ青磁が、やはり有名なんですけれども、その他にもですね、サンダ焼きの中には染め付け、これは青い色のものなんですけれども、あとは赤絵、もう文字通り赤いものですね、といったこの種類の焼き物が作られまして、どのような種類があったかと申しますと、例えばお皿、小皿ですね、大きいお皿というよりはやはりこの小皿の方が多かったようですが、あとはお花を生ける花生けというものがあります。 ありましたし、あとはそのお香を炊く香炉ですね。
あ、はいはい、
ですとか、例えばあの植木鉢といったものもですね、非常に多岐にわたって作られたということになります。
そうなんですね、生産始まったのが江戸時代ということですね。
そうなんです。本当に当時ですね、あの三田の町、まあ、三田町にですね、まあ、非常に裕福な商人がおりまして、はい、まあ、神田宗兵衛さんという名前なんですけど、
お名前からして裕福そうなお名前ですね。ですね、
はいはい、この方がですね、三田焼の生産というものをですね、バックアップ、まあ、支援をされたわけでして、
はい、
まあ、非常に美しい三田焼というのは美しいものですから、あの生産していくうちに美術品として価値を持っていって、はい、この青い色というのが非常に美しいということで、美術品の価値を持っていって、この三田焼というものはですね、三田だけにとどまらず日本全国にですね、あの売れて流通をするようになっていきます。まあ、それを裏付けるといいますか、裏付けるようになんですけれども、まあ、三田から遠く離れた例えば江戸のですね、まあ、今でいうところの昔の大名の江戸屋敷ですとか、はい、まあ、町人屋敷もあるんですけれども、その江戸のお屋敷を白調査すると三田焼のかけらが出てきたり、
そうなんですか。
そうですとかですね、あとちょっと遠いところでさらに遠く東北の方に行きますと、その三田から流通したその焼き物、三田焼自体がものとして伝承して一つ残っていて、はい、今それは今ですね、三田の方に里帰りしまして県の指定文化財になっているものなんですけれども、
ね、
それは、はい、東北で見つかったものになります。
じゃあ三田は古い時代から焼き物の生産地だったということになりますね。
そうなんです。実はですね、江戸時代、今まで話をしてきましたけれども、はい、実はもっと古い時代から
三田
の焼き物、そうなんです、焼き物の古い時代からありましてですね、これから少し北の方に行った愛野の周辺の地域なんですけれども、はい、こちらもすでに平安時代ですね、上愛野から下愛野にかけての、まあ、少しあの辺り山の多い地域でございますから、
はい、
そこでですね、今でいうとこの焼き物よりはちょっと古い素焼きと呼ばれる焼き物、
はい、
少しね、灰色で硬いちょっと土器ということで、主に古墳ですとか、はい、そちらのところでよく出てくるような器を想像していただけるとよろしいんですけれども、
はい、
その生産がね、行われていたと。それがまあ三田の焼き物としては初めの方になってきますね。
そうなんですか。
はい、でこれらの釜跡っていうのは今でもですね、愛野の小養子群、愛野釜跡群と呼ばれましてですね、はい、大体11世紀の頃までは製油を行っていたというふうに考えられております。
そうなんですね、
はい、でまたもう一つ焼き物といいますと、三田市のすぐお隣に丹波篠山市がございますけれども、
はい、
まあ、そちらで、まあ、その中でも神田町の方ですね、丹波焼きの生産地としてすごく知られている場所になるんですけれども、実はですね、三田でもですね、丹波焼きというものは実は一時焼かれていた時期がございまして、はい、もう同じくこの場所はですね、神愛の愛のから、はい、愛のあたりのすごく三田の北の方なんですけれども、はい、大体中世の頃から丹波焼の生産が始まりまして、まあ、古い時代ですと室町時代の頃から、焼き物の生産が始まって、大体江戸時代の中頃まではですね、三田でも丹波焼の生産がされていたというようなことでございます。
あ、そうなんですか。三田と焼き物、三田とこう、それか焼き物と本当に深い関わりがあるということが今のお話でね、すごく分かりました。では先にお話しいただきました干支の焼き物、もう少しご紹介いただけますか。
はい、干支の置物はですね、
はい、
現在三田市内3つの3箇所で販売をされております。はい、もう一度場所申し上げますね。
お願いします。
はい、販売されている場所はまず1つ、三田の三輪明神釜史跡園、
はい、
こちらとですね、あとふるさと学習館、
はい、
こちらとパスカル三田の一番館、
はい、
こちらでですね、販売をされております。
はい、
種類がですね、3種類ございまして、
はい、
大きいものと小と、
はい、
あとモダン、ちょっとつるっとしたシンプルな感じの形になってるんですけど、
はい、デザインは同じなんですか。
ちょっとデザインも実は3つとも異なるんです。
これはやっぱり実際にしっかり見たいですね。
そうです、本当に台はすごく大きいので、もうね、すごくの存在感というか立派になってて、で本当にモダンになってくると少し形は小さくなるんですけど、本当に何て言うんですか、もう今風と言いますかね、すごくつるっとしてて、私はね、モダンが好きで、実はモダンを買ったんですけど、
あ、そうなんですね。
はい、そうなんですけど、 れども、はいはいはい、こういう3種類がね販売されております。はいはい、で現在のところですね、まあ3種類とまだ在庫ございますということで、はい、この3巻お問い合わせいただければと思うんですけれども、価格や在庫についてのあのご質問のお問い合わせにつきましてはですね、三輪明神釜の史跡園の方までご確認をお願いいたします。
はい、
電話番号を申し上げます。
お願いします。
079-563-8211 までお願いいたします。
もう一度お願いします。
はい、079-563-8211までお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ここまでは焼き物のお話をご紹介いただきました。では文化施設の行事などもいつも、ね、ご紹介いただいてます。ご紹介ください。
はいですね、まず旧久喜家の住宅資料館のお話なんですけれども、はい、12月の20日、これは日曜日なんですけれども、はい、この11時から12時の間に、
はい、
まあ、現在開催されている企画展なんですけれども、あ、先月もご紹介いたしました、
はい、
近代鉄道資料の展示解説が行われます。
はい、これは解説もあるということで、ちょっともう少し内容をもう一度ご紹介いただいていいですか。
これはですね、
はい、
まあ、旧久喜家住宅を建設された久喜隆藩という方がですね、非常に明治時代にですね、鉄道の黎明期に非常に活躍された鉄道技師の方ということで、非常に多くの資料を残されております。はい、でその久喜家に残っている資料の中でもですね、特に鉄道の図面、これがですね、非常に細かくて繊細でカラーということで美しいものになっておりますし、現代に残る鉄道資料としても非常に重要なものということでございますので、今回の解説ではですね、この鉄道図面についてのお話が聞けるということでございます。
一番貴重なカラーの図面について今回は解説していただけるんですね。
ただですね、これ定員がある行事となりましてですね、まあ、詳しく、まあ、現在の申し込み状況ですとか詳しくのにつきましてはですね、ふるさと学習館までお問い合わせをお願いいたします。
はい、わかりました。皆さんぜひお問い合わせになられてご参加ください。そして今お話があったふるさと学習館のイベントはいかがでしょうか。
はい、こちらもですね、12月20日の日曜日からになりますけれども、学習館企画展示といたしまして、
はい、
鳥羽時代久喜水軍の活動と輝き、こういった展示が開催されます。
はい、
これはですね、三田藩主であった久喜家が三田の地へやってくる前のお話なんですけれども、もともと久喜家というのはですね、三重県の現在鳥羽市というところに、拠点がありましてですね、はい、こちらで、まあ、水軍を率いて戦っていたというその時代の展示になっております。その活躍について紹介する展示を今回企画されたということでございましてですね、はい、展示会場がですね、もちろんふるさと学習館もそうなんですけれども、はい、市立図書館の三田市立図書館のですね、本館にあります特別展示室、はい、皆さん行かれたこともあるかもしれませんけれども、
一番奥ですね。
そうです、普段はね、はい、政治を展示している部屋になるんですけれども、
ね、
こちらをですね、特別展示室として今回使わせていただきまして、2カ所の展示となっております。はい、また同じ日からですね、ふるさと学習館の方ではですね、この久喜家の展示と並行いたしましてですね、年末年始にちなんだお正月の遊び道具の展示、これも行われておりますので、皆さんぜひいらしてください。
はい、今お伺いすると企画も盛りだくさんの年末となっていきますね。はい、では最後にこの文化施設へのお問い合わせ、開館時間改めてご紹介ください。
はい、詳しいイベント情報や申し込みにつきましては、三田ふるさと学習館までお問い合わせをお願いいたします。電話番号を申し上げます。はい、079-563-5587、 こちらまでお問い合わせをお願いいたします。
はい、
ふるさと学習館はですね、朝10時から、夕方の5時17時まで開館をしております。
はい、
またですね、そのふるさと学習館の隣にあります旧久喜家住宅の資料館、こちらはですね、普段は土曜日、日曜日、祝日、この3日間がですね、開館日となっているんですけれども、はい、12月の25日の金曜日からですね、来年になりまして1月の末31日、こちら日曜日なんですけれども、こちらまではですね、はい、冬季の季節開館ということでですね、はい、平日も実は開館をしております。はい、でこちらはですね、時間が10時から、16時午後4時までとなっておりまして、うん、はい、ふるさと学習館も久喜家住宅の資料館もどちらもですね、月曜日が休館日となっております。はいはい、またですね、年末年始挟みますので、12月の28日月曜日から1月の4日月曜日、これまでの期間はですね、年末年始のために休館となりますので、ご注意ください。
はい、わかりました。
はい、毎月申 し上げていることなんですけれども、新型コロナウイルスが大変今流行っておりまして、感染拡大ということが懸念されております。はい、各施設で実施する展示やイベント、今紹介してまいりましたけれども、このようなイベントにつきましてはですね、日程や内容等がですね、変更となる場合がございます。はい、事前にですね、施設に現在の実施状況等を、ね、確認をいただいた上でですね、非常に外も非常に感染が入っている時期でございますので、感染対策を、感染防止の対策をしっかり行われてご来館いただきますようにお願いいたします。
はい、
多くの見学者の皆さんね、いらっしゃいますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
はい、特にこの冬場ぐっと広がりつつありますのでね、ここに気をつけたいと思いますし、イベント状況などは必ず確認してからということですね。はい、どうもありがとうございました。今日は三田市文化スポーツ課から井上さんお越しいただいて、前半の方では焼き物のお話、そして後半は三田ふるさと学習館や旧久喜家住宅資料館の催しなどお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は来年1月7日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。